のない人間である。だから絶対神は尊いんだという話をしたのであります。人間が神から作られたということを前提としまして、人間は完全である。
それは神は全能の力を持ち、あらゆる人間をかけがえのないことごとく違う姿に作り出したような素晴らしい能力を持っているんですからね。ですから出来損ないのものをこしらえるはずがないと、という前提があるわけです。それは僕が考えた前提だと言われればそれまでだけれどもですね、これは神様は無限の善であり、無限の能力であり、無限の美であり、無限の力があって、そして無限の愛であって、愛とか美とか完全とかいうものに背くようなものをお作りになるはずがないという、こういう功理的なものをね、我々は心の底に持っているんです。だからね、そこで神を否定する人はね、時々、神がこの世界をこしらえたのなら、どうしてこんな不完全な世界が出てきたんだ、だから神はないじゃないかと言って反論される。そういう反論が出てくることはですね、その人が直感能力を持って神とは完全でなければならない、神は善でなければならない、悪を作るはずがないのである、というようなね、そういうことを直感的に知っているから、そういう神をその人は心に思い浮かべて、そして現実が非常に汚かったり不完全だったりするのを見て、だからそんな神がこの世界、不完全な世界を作るはずがないから神はないじゃないかと、こう持ってこられるわけですね。だからそういうように無神論を言う人の心の中にね、ちゃんと神というものは完全である、完全でなければならないというね、そういうね、直感的認識というものがあるわけですね。それでこれを私はですね、つまり神は善であり、愛であり、知恵であり、完全であり、美であるということは、これは公理として公の理ですね、公理としてこれはまず前提的に承認しておかなければいかんと思うんです。その完全な人間がですね、どうして病気になったりするのであるかというとですね、病気なんかにならんのですよ、人間は。といっても病院もあるし、病人も入院しとるしね、自分も時々病気をするし、病気なんてないんでしょって、そんな乱暴なこと言ってもダメだと言われるかもしれないけれどもですね、病気がね、治るっていうことは、病気がないから消えるんじゃないですか。あるものは消えるはずがない。病気はあるんじゃなくて、ある何かの状態ですね。病気というのは状態であって、あるんじゃないんです。実在じゃないんですね。ね、それで人間が病気にかかるということは、それは自分の心がね、神様が作られた完全なアイディアからはみ出て、勝手な妄想を起こして不完全を描いた。その不完全を心に描いたのが、描かれたアイディアは、それは生命の波に乗れば、それは具体化して現れてくる。これは神様が一切のものを作りになったのも同じ過程であります。神様は心に思い浮かべる、アイデアを思い浮かべるということによって万物を お作りになったら、神の子なる我々も思い浮かべることによって万物を仮創造することができる。神様の創造は、これは真実創造で本当の創造ですけれども、人間の創造は二重写しにして、神様の創造の上に人間のアイデアを持って包み隠して、そしてそこに病気みたいなものを表すことができると、そういうことになるわけですね。さて、ここに持ってきました本は、最近出た本で、美と健康の創造という本ですがね、このように書いてあります。人間の心または肉体に痛みとか苦しみとか悩みとか、要するにある不快が感じられるということは当たり前でないということを表しているんです。人間が人間であるように当たり前であるならば、そうした苦しみもない、そのままいい気持ちの光栄というか、ありがたいというか、そういう気持ちでいられるはずなんです。胃腸なら胃腸がそのまま健康である状態は、胃腸の存在も何もわからない、ただ当たり前の状態です。それがなんだか痛いなと思い出したり、なんだか胃袋が重いなと感じられたりすると、それはすでに当たり前でなくなった状態であります。当たり前であったならば痛みも何も感じないんです。人間はご飯を食べるように作られているから、ご飯を食べても苦しいことはないんです。ご飯を食わないようには作られていないから、ご飯は食わない方が辛いのですね。そこで人間の本性の通りに生命がのびのびと生きておったならば、それは痛みにも苦しみにも感じられないはずなんです。つまり痛みとか苦しみとか悩みとかいうものの根本原因はどうして起こるかというと、命の本当の姿がそのまま生きられていないためであって、その状態が痛みとか苦しみとか悩みとかの原因になるのであります。だから人間の本当の姿が生きられるようになりましたならば、そこに痛みが消え、苦しみも消え、悩みも消えてしまうというようになるんです。ですから宗教家がもし痛みながら苦しみながら、ただそれを諦めるように教えるのが宗教家であるといたしますと、その宗教というものは人間の命の本性そのままに生きるように教えていないんですと、こういうことになるわけですね。つまり神様がその人間を作られたそのままに生きておれば、どこにも欠点もつまずきも、命のきしりも、そんなものはないから、衝突も摩擦もないから、だから病気なんか起こることがないということになるんですね。それで、我々成長の家で教えているのは、人間の神から作られたままのそのままの命のそのままで生きていこう。そうすれば命のそのままには病気も悩みも苦しみも何もないのであるということを説いてですね、いるんですね。で、心の状態がそのまま素直になると、病気も苦しみも悩みもおのずから消えてしまう。それが病気の治った体験談ということになるんですね。さて、この美と健康の創造の本の中にはですね、いろいろな病気が心によって治ったね、実例が載っているのであります。今ちょっと開いてみたところ、162ページ、慢性のじんましんおよび慢性の失神の精神的原因というところが出てきましたね。そこちょっと読んでみましょう。乳幼児時代から の慢性蕁麻疹または慢性湿疹はなかなか治りにくいものである。それは体質であると称せられているが、私たちの研究や治癒せしめた体験から考えられることは、対人関係において腹の立つこと、イライラすること、反抗心、不平の心などが完全に表現し得ずに精神的に内向したときに、その精神の吹きたぎる憤激、反抗、不平の思いが肉体に象徴としてシンボライズして、そこに具体化して現れたものが、そういう慢性の蕁麻疹、または湿性の蕁麻疹、湿性の湿疹みたいなもんですね。その実例としてですね、こういう話が載ってるんです。北海道の長谷川新瓶、これ何と読むのかね、真理の真という字と鋭敏の敏という字が、長谷川新瓶君は父親への憎しみが感謝の心に変わることによって、28年2ヶ月の間の慢性湿疹が全治してしまいました。これなどは誠に親に対する反抗が慢性湿疹の精神的原因であるという学説に参考資料を提供するものと思われるんです。長谷川君は乳幼児の時代からすでに湿疹に苦しめられたとあるが、そんな乳幼児が親に対して反抗するものであるかどうかということも問題でありますが、乳児でまだ精神状態が明瞭でないような時代においてすらも、授乳の仕方の不完全や人工栄養による分量の調整やおむつの始末など、自分の発生であることを強いられるとき、甚だしく親に対して憤激や反抗心を表すものであって、その憤激や反抗心の内向が慢性湿疹として現れて、それが幼児幼い時から続くがゆえに一種の体質として考えられるのに、ね、なったわけであります、ね、で長谷川君の入院時期からの慢性湿疹が28年後の今日において、親に対する反抗心の消滅と同時に消滅してしまったところの事実は、その慢性湿疹が消滅という事実は何を語るかということである。乳幼児からの慢性湿疹が単に精神身体医学的なものでなく、ただ体質という肉体の特異的性質であるならば、28歳になってから心が一変して親に感謝して親の幸福のために祈るというような心境になった時に、ただ心境が変わったというだけで、それは体質という肉体についたところの性質だったらですね、ただ心の持ち方が変わったというだけで、その肉体にもうへばりついている体質というものが消えるはずがないということになるわけですね。28歳になってから親に感謝する心境になって、その慢性の湿疹が治ったということは、それは乳幼児期の湿疹も体質ではなく心が原因になって起こってきたもんだと、こういうふうに言われています。